聖書を朗読いたします。イザヤ書54章1節から8節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書1150ページです。喜び歌え不妊の女、子を産まなかった女よ、歓声を上げ喜び歌え、産みの苦しみをしたことのない女よ。夫に捨てられた女の子供らは、夫ある女の子供らよりも数多くなると主は言われる。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打て。あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。恐れるな、もはや恥を受けることはないから。うろたえるな、もはや恥ずかしめられることはないから。若い時の恥を忘れよ、やもめの時の屈辱を再び思い出すな。あなたの作り主があなたの夫となられる。その皆は万軍の主、あなたをあがなう方、イスラエルの聖なる神、全地の神と呼ばれる方。捨てられて苦労する妻を呼ぶように、主はあなたを呼ばれる。若い時の妻を見放せようかとあなたの神は言われる。わずかの間私はあなたを捨てたが、深い憐れみを持って私はあなたを引き寄せる。ひととき激しく怒って顔をあなたから隠したが、とこしえの慈しみを持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は言われる。以上の聖書箇所より、あなたを呼ぶ主と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
本日はイザヤ書です。イザヤは旧約聖書を代表する預言者の一人です。イザヤ書は他の書と比べてもボリュームがありますが、本日の箇所は何が言われているのでしょうか。お読みいただいた箇所は、一見一部のユダヤ人女性の不運が幸いに転じる未来が述べられているようです。お話の構造としてそのように捉えて差し支えありませんが、この箇所には隠し絵のように大きなテーマが控えています。それは、はじめにユダヤ人が外国によって捕囚にされたという憂き目が言われているのです。イザヤが特定の不運な女性を取り上げたかったということではないのです。そして次のことが本題です。恐れるなとか、あなたの住まいの幕を広げと神様が述べることには、大変な状況の中に復興に向かわせる希望があるのだと神様が言明していることです。我々人間が被ってしまう逆境から歩み出させて幸いへと至らせるものは一体何でしょうか。不運な立場にいる女性に語りかけることから始まっているのは、現にイスラエルの国が滅ぼされて人々が捕囚という屈辱を受けているからです。イスラエルが不運な女性に擬人化されて語られ始めます。一節には、不妊の女、子を持たない女、離縁された女などが羅列されています。つまり当時の女性は、その嫁いだ夫の家で子供を設けるのが至極当然のこととして勤めました。けれどもそれが何らかの事情でかなわないことがあるわけです。旧約聖書の中には、不妊の女性が極度に悩み不安に陥っている様子が描かれています。例えばハンナという女性が不妊で悩み、食欲も失せるほどで、神殿で涙ながらに神に祈る姿は印象的です。 そのハンナの祈りは聞かれ、結果的に彼女はサムエルを授かりました。このサムエルは預言者で、ダビデ王様に油を注いだ人です。その栄光あふれるダビデ王の時代から下って、今では国破れて山がありと言いますか、故郷の地は荒れ果てていました。イスラエル全体が失望する様を、女性が被る最大の苦悩に置き換えられて表現されました。まあ、現代の観点からは、女性は子供を産んで一人前という考えはだいぶ薄まったと感じます。子を授かれない女性がその地域社会の中で一斉に注目を浴びるようなことはあまりないと思います。しかし、多様化したと言われる現代の価値観で良し悪しを入れることはできないと思います。女性が社会で当たり前に活躍するようになったのは近現代以降ですので、ユダヤ社会の状況を全く理解しがたいことではないと思います。我が国でも戦前など嫁ぎ先で子供をいつまでも授からないと離縁されてしまったなどの話を皆さんも聞いたことがあると思います。当時の女性は不利な立場に置かれやすかったと言えるでしょう。少し補足しますと、当時のユダヤ社会における女性の立場は、父親の家に社会的にも経済的にも宗教的にも、ひいては心理的にも基礎づけられていました。それがその女性が結婚によすることによって移り変わり、夫になった人の家に依拠するのです。嫁ぎ先の家でとりわけ男の子を産むまでは、その女性の地位は安定していませんでした。本当に何か穏やかでない、本当にその緊張感があったということも事実だと思います。そしてその女性が息子を産んで初めてよそ者から家族の成員として認められるのです。こうしてこの女性は息子という血のつながりの存在を得ました。それによってこの女性はその家で確固たる存在意義を得て、精神的な安心にもつながるわけです。この依拠することのできる息子の存在は、母親である女性を守ってくれる存在にもなるのでした。ルカによる福音書の中で、イエス様がヤモメの一人息子を生き返らせたという話があります。ヤモメという社会的なに不利な立場、そこに一人息子の死、ヤモメの彼女を守ってくれる存在が絶たれてしまったのです。その葬儀の場面に通りかかったイエス様は、そのヤモメの彼女を哀れに思ったのです。だから生き返らせた、そういうことが書いてあります。どれだけ庶民の未亡人が生きづらかったのか、その一端が表されている話です。話を戻しますと、嫁ぎ先で子供を得させられた女性たちは、一般的に人が考える幸せの範疇に落ち着けたかもしれません。その一方で、 望みが叶えられない人たちも当然いたわけです。その絶望感は自分の存在意義を脅かすほど大きいものだったと言えるでしょう。望みが叶えられない立場に立たされていることに悲観し、自分の存在をも恥じて生まれた日さえ呪うという実際の女性の記録も残されているほどです。さて、ユダヤ人はその外側と内側で苦難と恥を被っていたのです。捕囚は大変な屈辱であります。彼らは神の民でありながらその栄誉を失っていました。かつてのダビデ王時代の輝きなど全く見当たらない。いわば彼らはイスラエルの神に見捨てられたと感じていたと考えられるのです。ところがそんなところに、あなたの作り主である主が憐れみを持ってあなたをあがなうと言っているのです。人々が信じがたいことをイザヤは告知しなければなりません。不妊の女性が子供に恵まれるという神の約束です。そしてそれがユダヤ人の数を増させることにつなげられていくのです。希望のない恥の中で恐れるなと呼びかけられ、苦悩だけでなく恥をも拭い去る救済の約束が発せられたのです。これを聞いたユダヤ人はにわかには信じがたい言葉だと思ったのではないでしょうか。彼らは現実の生活基盤が変えられてしまい、信仰の側面も危機的状況にあります。弱り目にたたり目ではありませんけれど、彼らの受けた屈辱のレベルが彼らの基準値をとっくに超えて、再起が困難な状況にいたからです。国家の存亡パターンから考えれば、ユダヤ民族は外国に吸収されている段階ですから、やがて途絶えてしまうというのが十分予測されることです。しかし国の再建はともかく、神の民は主の御手によって生かされるのです。話はそれますが、ここ最近私が個人が持っていた株が著しく下落してしまいました。本当にくだらない話ではあるんですけれども、今は冷静な気持ちになりましたけれども、実は少し前は焦っていました。自分の予測の基準の範疇を超えて、なんでこんなに下がってしまうのっていうふうに思ったからです。まあそうするとマイナスになった分をいち早く取り戻したいと思う気持ちが生じたんですね。こういう気持ちが生じるっていうのは自分でも驚きでしたし、こういうふうに人間ってそういうふうになるのかなっていうふうに変に客観的に後から分析もしたりしました。まあ今冷静になって思うんですけれども、まあ被った損失っていうのは大して人生に影響するものではないということが思い直しました。それこそ命まで取られたわけではありません。それにしてもマイナスになった分を取り戻したいっていうのも随分卑しく小さな考えだなと思うんですね。この地上にある 物質的金銭的なもののうち喪失したものに対して固執してしまうのは賢明ではないと思います。それら物質にしても一つ一つは天の神様から与えられたものに違いありません。命がそうです。神様は日常の中で本質的なことに気づかせるように常に何かあった時メッセージを送ってくるものなのです。ところで主なる神様が私たちに恐れるなと呼びかける声を聞くことができるのは自信をなくし弱り切っている時なのです。万能感で満ち溢れている時は神様のこういう声は聞き入れられないのかもしれません。イザヤを通して彼らは主の御声を聞くことができました。先ほども申したようにイスラエルの繁栄の約束について彼らは現実に捉えられなかったかもしれません。どうしても目先のことを自分サイズに考えがちなのが人間です。主の御手の技さえも勝手に小さく捉えようとするほどです。私たちから見て神様の偉大さは計り知れませんけれども、主がイスラエルに憐れみをかけると決心してくださいました。主ご自身が主体的に決めてくださったことなのです。だから良いのです。主が再び御顔をこちらに向けてくださるとはどんなにありがたいことでしょうか。主ご自身の決心は言葉に表され実現していきます。見捨てられ孤独になっていた女は妻の立場と栄誉を回復する。つまりイスラエルは主の憐れみによって再び神の約束の実現へと向かわせられるのです。神様って気まぐれなのでしょうか。決してそうではありません。神がモーセに約束した時も、また奴隷となっていたエジプトから脱出させる時も、神様は彼らに土地や繁栄の約束をしました。そのように神様は常に守備一貫しているのです。ただ私たち人間が思い浮かべる発想には天井があるのです。神様から喜ばしい約束を聞かされてもなおそうなのです。いくら神様を信じている人々であっても自分本位になりがちです。愛も変わらず賭けが多い者たちです。しかし完全に希望を失っていた者たちにとっては、神様が御顔を再び向けられたと知らされたことが転機になるのです。神様は私たちが考える想像するそれ以上の良いところに私たちを導くのです。それが私たち個人だけのことにとどまらないで、それは他の人たちにも波及していく、そのような大いなる恵みなのです。神が背いてばかりいる民への怒りから憐れみへと展開されたことが重要です。人々が もう少しまともに進行するのを見計らってからとか、そういう条件付けをしたわけではないのです。無条件に憐れむこの神様の決心は、イスラエルの歴史の中に確かに織り込まれた朗報になりました。神の怒りはつかの間でありますが、その神様から受ける恵みは命のある限り長いのです。私たちは神様の恵みを受けて歩んでいきましょう。一言お祈りをお捧げします。全知全能の父なる御神様、あなたは私たち救われる価値のないものに対して相変わらず神様に背いて生きるものでありながら、あなたは憐れみをかけてくださいました。まことに自分の立場が悪くなって落ち込んだ時に、神様助けてくださいと本当に都合よく祈る求める、そういう私たちでありますけれども、それでもあなたは神様に対して求めるものを決して無視なさいませんでした。ひとときあなたは私たちを見捨てたように振る舞われましたが、しかしそれは私たちのために、それは良いことへとつなぐことになりました。絶えなるあなたの御手の技に私たちは素直にお従いしていくばかりであります。どうか一人でも多くの人が主にある救いの手の技に信じて乗っかっていくことができますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。